の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化、そうあなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。第38回目を迎えました。気がつけば両生類のパーソナリティを詰めさせていただいております。ダントマス、ダントマス、ダントマス、ダント申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、まあいつもとねちょっと違う形でやっていきたいなというふうに思うわけなんですけれども、なんともね、ここでまあご紹介していいのかどうか分かりませんが、私がよく聞いている他のポッドキャストの、ラジオ番組にですね、正しいように見えるというですね、番組があるわけなんですけれども、そちらの方ですね、まあ、非常に人気の高い番組なんですが、まあ、そちらの方に私、お便りね送らさせていただくことが、まあ、たまにありまして、ね、でそれでいて、まあ、嬉しいことにね、その正しいように見えるのね、パーソナリティは2人いらっしゃるんですけれども、まあ、その中の、まあ、お一人の方がですね、まあ、この気がつけば寄せるを聞いていただいているというところで、いろいろとね、アドバイスをいただいたんですけれども、まあ、その正しいように見えるの中でもおっしゃっていたんですが、まあ、ダンさんは要約すればもっとギュッとすれば1時間喋ってるところを、まあ、10分ぐらいでまとめられるんじゃないかと、ね、いうふうにおっしゃられていて、そういったところはね、もちろんその方にご指摘いただく前からもいろいろとねお声をいただいてたりだとか、まあ、私自身もね感じてた部分ではあるわけなんですけれども、せっかくねそういったお言葉もいただいたし、でそれでいて私自身ね、まあ、いずれかどうにかしないといけないだろうという部分もあったので、ちょっと一度チャレンジしてみたいなというふうに思いまして、今まで一番こうメインでやっていたその、まあ、テーマ、あるテーマにおいてのその考察っていうものをですね、まあ、この番組の中でのコーナー化してしまおうと思いまして、でそれでまあコーナー化することによって、ちょっと尺を短くして、まあ、強制的に短い尺でやっていこうではないかというような、まあ、試みでございます。で、なんだかんだ言ってね、第0回か第1回を、ね、の方でも話していると思うんですけれども、もともとね今日やるような構成でやっていこうと考えてたんですよ、もともと。だけど私のそのメインテーマのね、その考察っていうところで喋りが止まらないので、もう第1回目からずっとね、そのような形になってしまっていたというだけの話で、まあ本来の姿にまあ戻ったというふうに、まあお考えいただければ幸いかと思います。それでまあそのコーナーを、まあ2つに分けてですね、これからやっていくわけなんですけれども、早速書き込みいただいております。ありがとうございます。2番7さん、初めて聞いたけどすごいねということで、ありがとうございます。何がまだオープニングトークしかしておりませんが、何がすごいのかよく分かりませんけれども、これからどんどんすごくなりますんでね、ここから約1時間ぐらいですかね、お付き合い願えればと思います。初めて、今日ね、コーナー化するわけなんですけれども、まあ、一応そのコーナーっていうのを、ね、ご紹介させていただければと思うんですが、ちょっとタイトルね、コーナータイトルがちょっとまだ未定なんですけど、まあ、仮のねタイトルとして、まずこのオープニングトーク、まあ、やっていって、でその後に今日の一本というね、私がどんなジャンルのものでもいいです、とりあえず今回おすすめする何かというのをご紹介します。まあ、よくあるあれですね、何かをパーソナリティがおすすめするというのはよくある話なんですけれども、まあ、それがまあ映画だったり、まあ、本だったり、まあ、いろんなもの、スイーツとか、やっぱり萌え声 DJ って言ったらスイーツね、ネトラジ会での萌え声 DJ といったらスイーツの話をするっていうのが鉄則ですからね、甘いもの好きのこの段としてはですね、まあ、それは欠かせないんじゃないかなと、まあ、それは置いといて、 で、まあ、今回ご紹介させていただきますのは、そのタイトルにもありますように、トータルリコール、映画のトータルリコールをご紹介させていただきますので、まあ、お楽しみというところで、で、その後ですね、いつものあるテーマにおいてのその考察を私なりにお話しさせていただければと思います。まあ、そちらが今までずっとねメインで締めて、やっていたんですけれども、そこをギュッと短くしてね、だいたい目安としては20分ぐらいで、そこのコーナーそれぞれね終わらせていければなと。で、それでもってエンディングというような形に、させていただければと思います。まあね、全然慣れないところでありまして、しかもちょっといつもよりも使うBGM だったりとか、こう SE だったりとかをね、ちょっと SE じゃないな、ジングルか、まあ、そのジングルとかをねいつもよりも多く使っていたり、かなりアナログにやっておりますので、誰かアシスタントがいるわけでもないですから、まあ、そこのところねいろいろとねお聞き苦しいところもあるかと思いますが、まあ、ご了承いただければと思います。では早速ですね、今日の一本の方に参りたいと思います。ということで、まあ、すごい、ね、かっこいい曲で始まりましたけれども、まあ、これはまた後ほど、ね、ご説明させていただくとして、今日の一本、まあ、先ほどご説明しましたが、今日ご紹介したい作品はトータルリコールでございます。まあ、トータルリコールと聞いて、ね、年代によって思い浮かべるその映画というのは変わってくるかと思います。それはまあなんでかっていうと、2012年に、元々のトータルリコールからリメイクされたものがありましたね。うん、この間私がその2012年にリメイクされたものをねつい最近見たんですけれども、私が今回ご紹介したいのは、まあ、メインでねご紹介したいのは1990年に公開された主役がアーノルド・シュワルツネッガーが主役をやっております方のトータルリコール。まあ、基本的な流れとしてはそのストーリーの流れとしては同じなんですが、まあ、設定がちょっと違ったりだとかするので、まあ、そこのところね考えたときに、まあ、一応その元々のねトータルリコールの方がお話としては私の言いたいこと伝えたいことにも合ってるんじゃないかというところでね、今回お話しさせていただきます。そして何より私はアーノルド・シュワルツネッガーが大好きだというところでございます。ではウィキペディアの情報ではございますけれども、トータルリコール何のこっちゃわからないよという方のために、まあ、少しだけ概要をご説明したいと思います。まずトータルリコールというのは監督ポール・バーホーベン、まあ、知らない人も多いかも分かりませんけれども巨匠ですね。で、原作がフィリップ・ケイ・ディックの追憶言いますという小説だったんですね。まあ、追憶言いますっていうその言葉の意味はストーリー少しお話しするときに分かるかと思います。で、出演としてその先ほど申し上げたアーノルド・シュワルツネッガーとですね、なんとシャロン・ストーンが出てるんですね。まあ、このシャロン・ストーンが本当にかっこいいわけなんですけれども、まあ、どうかっこいいのかというところなんですが、まあ、大まかなストーリーをご説明しますとですね、まあ、時は未来っていうやつですね。うん、近未来、まあ、よりもちょっと進んだぐらいのイメージでいただければといいんですが、舞台としては地球と火星とありまして、で、その世界の状況としてはですね、まあ、基本的に支配階級と労働者階級というふうに、まあ、大きく2つに分かれておりまして、でその、まあ、労働者階級の一人である主人公のアーノルド・シュワルツネッガー扮するですね、ダグラス・クエイドというね労働者がいるわけなんですけど、その奥さんが、先ほどのシャロン・ストーン演じるローリーなんですが、まあ、そのダグラス・クエイドはいつも、いつもというか、まあ、最近ね同じ夢を何度も見るようになる。でどんな夢かというと、自分が火星に行って、まあ、何かいろいろとこう調査をしているんだけれども、その火星っていうのはいわゆる地表には酸素がありませんので、空気がないので、その特別なその施設の中もしくはその自分が着ているそのスーツの中でしか呼吸することができないというような状態があると。 で、その中でこう地表を、ね、あの歩きながらいろいろ調査しているとちょっとした事故でそのスーツ の, この顔の部分のガラスがバリーンと割れてしまって、その酸素がないところに放り出されてギャーとなって、死んでしまうというような夢を見てしまうんですね。うん、それでハッといつも目が覚める。でその奥さんがいつもどうしたの大丈夫みたいな感じで声をかけてくれて、まあ、いつも見る火星の夢だということでこう自分がその火星に、ね、何か思い入れがあるわけではないんだけれどもどうしてもその火星のことが気になるって言って、で火星にちょっと行ってみたいなというふうに思い始めるわけなんですけど、まあ、火星こそ、本当に劣悪な環境でもってですね空気はない水もないだけれども人たちが人類がどんどん移り住んでいって、新しい新天地を求めてそこに新しい施設を作ったりだとか、ね、いろんな鉱山を探したりだとかするっていうような設定なんでございます。で、まあ、もっともっと、まあ、おまかに説明していくとですね、まあ、その結局火星に行けないっていう風になったアーノルド・シュワルツェネッガー扮する言いたいだけねダグラス・クエイド、ダグはですねリコール車というですね会社がサービスを提供しているその追憶売りますっていうのがそのタイトルの通りなんですけれどもあなたの脳みそに記憶を植え込んであげますよと疑似体験の記憶を生み込んであげますとそれをすることによって普段できないいろんな旅行だとか、ね、普段経験できないようなスリリングなことを体験することができますよっていうようなサービスそれがリコール社のサービスだったんですね。その広告を見たそのダグラス・クエイドは、まあ、火星に行ってみたいけどそれ行けないから奥さんも嫌だって言ってるしでそれでいてなんかこう反乱軍というかねレジスタンスみたいなのがその火星にいるんですけどそのレジスタンス の, かこう活動が活発になってきていて非常に危険だって言うんでねああそっかって言うんでそのリコール車に行ってみるんですよ。でリコール車に行ってあ、まあ、こんなコースとこんなコースとこんなコースとありますけどどれがいいですかって言ったらその秘密諜報員であってその火星に諜報活動に行くっていうようなねそういうコースがあったんでそれでいいっつって、まあ、それを選んで処置を始めるんだけれども処置を始めたと同時に機械がこうエラーを起こして、原因不明のエラーを起こすんですね。でそれで、まあ、エラーを起こしたところで、警察隊が流れ込んできてその主人公のダグラス・クエイドを取り押さえようとするとわけがわからないままその警察隊の方をこうやどんちゃんどんちゃんやりあってで、実は自分はダグラス・クエイドではなくてハウザーという超すごい諜報員だというようなお話が舞い込んでくるわけなんです。到底信じることができない、ダグはですね必死に追ってからこう逃げてこう自宅に帰ってくるんだけれども自宅に帰ってきたら今度は奥さんが自分を殺しにかかってくる。実はあんたの奥さんじゃないのよ。そのシャロンストーンがそこがかっこいいんですけど、ね、本当にこうもうなんていうの私はそれだったら殺されてもいいっていうのね素晴らしい太ももで切りかかってくるわけなんですが、まあ、そのシャロンストーンは実はそのダグラス・クエイドそのハウザーがねもともとハウザーがの記憶を消したその後を監視するために奥さん役として配置された人間なんだと。実はそのハウザーがダグラス・クエイドとして記憶を入れ替えられてしまってからまだ数週間しか経っていないと。だけれどもダグラス・クエイドはその過去7年間の結婚生活があるそのシャロン・ストーン、ローリーがねいきなり殺しにかかってきたからもう混乱してしまうんですね。だけれどもそのハウザーっていう自分はもともとハウザーっていう人間で、そういうふうな結果なんだということを少しずつ信じ始めるんです。で極めつけはもともとのその過去の自分そのハウザーだった自分がその未来の自分ダグラス・クエイドになってしまった自分に対してメッセージを残してるんですね。で自分自身がその映像でメッセージを残して、お前は俺だっていうことでこれからやる言う通りに動けっていうんでその通りに動いていくといろいろと秘密が解けてくると。で、自分は一体誰なのかで自分は何のためにそれをやっているのかっていうところがね、まあ、ネタバレこれ以上してしまうと楽しみがなくなってしまうのでこれ以上はストーリーの展開というのをお話しすることはちょっと控えておこうと思うんですけれども、まあ、2012年のリメイクされたトータルリコールも設定は違いと大体こんな感じです。火星という設定ではないんですけれども同じ地球内で、まあ、その労働 者側と支配階級とこう大きく2つに分かれているというようなところでね、でそれで同じようなことが起きるわけなんですけれども、で最終的にはまあ、あの間の話をトーンとすっ飛ばして、まあ、最終的には、まあ、めでたしめでたしの、グッドエンドというかハッピーエンドというかに終わるわけなんですけれども、その1990年のトータルリコールでは、まあ、DVD 版だったりだとかその VHS 版だったりその劇場版だったりテレビバージョンだったりいろんなバージョンがあるわけなんですけれども、その中でもいくつかのバージョンでですね、映画の最後にホワイトアウト、要するに白くふわーっと白くなって終わるというような演出がなされているパターンがあるんですね。で、確かテレビバージョンだったと思うんですけれども、テレビバージョンではですね、これは全て夢だったんだというような解説がついて終わるというような終わり方をしているバージョンもあるんですね。で今この2つ、そのホワイトアウトバージョンと夢だったバージョンっていうのが、まあ、どういうことを指しているかっていうと、その話の流れとしてはトータルリコールっていうのは途中、そのリコール車に行って記憶、その火星の記憶を埋め込もうとしたけれども、すでにその彼の体の中に、頭の中に火星の記憶っていうのがすでにあって、諜報員としての記憶がすでにあったからこそ機械がエラーを起こして、とんでもない展開になっていくというような話 のように見えるんですけれども、実は本当はあのリコール車で本当にその諜報員になったという記憶を植えられたんだと、で植えられた瞬間からリアルに本人は感じているので、そういう風な話の流れに見えている。で、そのリメイク版もその元々のトータルリコールも同じような演出がなされているわけなんですけれども、あの話の途中で、実はねこれはリコール社の見せている夢なんですよという風に、あの現実世界からあの注意を促すキャラクターというのが出てくるわけなんですね。で、その元々のトータルリコールと、昨年 あのリメイクされた方のトータルリコールでは、まあ、出てくるキャラクターは違うんですけど同じ役割を持つんです。私は現実世界から来ました、あなたは今リコール社の中にいて、実はこんな諜報活動っていうのはやってない、ね、そのはもう妄想だと、うん、だけれどもあまりにも事故が起きたりエラーが起きたりしているから現実世界に一旦戻りましょうと、奥さんも心配してますよみたいな声かけをするわけなんですね。まあ、そこでダグラス・クエイド・ハウザーは主人公のアーノルド・シュワルツネッガーたちはですね、立場でね、まあ、それをその男というか、まあ、そのキャラクターを殺して、現実だということを確かめるわけなんですけれども、まあ、そういった演出もなされている中で一番最後の最後でこれは全て夢でしたと、で、いうような演出をする。でテレビバージョンではこれは全部夢でしたって実際に言っちゃうんだけど、先ほど言ったホワイトアウトっていうのはどういうことかっていうと、私それなりに映像を、まあ、2年間勉強してた経緯もあってこれはよく知ってるんですが、場面がその映像が白く転換していくっていうのは夢から覚めるっていう暗示なんですね。要するに目をつぶっている真っ暗な状態から朝になって目が覚めた時には光が目の中に差し込んでくるからホワイトアウト、その白く転換するっていうことはそれは夢だったっていうような表現として使われるわけなんです。逆にブラックアウトってなると気を失ったり眠りについたりするっていうような表現 をそのブラックアウトで表現するっていうようなことがよくあるわ、まあ、もちろんその限りではないですけれどもね、その限りではないですけど、そういうふうに使うことがよくあると。っていうことは本当はそのリコール車で記憶を埋め込んだ時にその記憶を埋め込んだそのストーリーがこれまでのお話だったのか、それとも本当にエラーが起きたことだったのか、全部現実なのか、そのリコール車のところからが夢なのか、それとも途中のそのあなたは現実とは違う世界にいるんですよって言いに来た奴らがいるところから夢なのか、いろんな解釈ができる作品になってるんですね。でそれでいて一応そのトータルリコールを作った側、制作者側からすると、その解釈に関しては皆さんおのおの好きなように解釈してくださいと というふうに言ってるみたいなんですね。まあ、そのホワイトアウトをしているパターンとテレビバージョンのこれは全部夢であるっていうふうに演出として入れてしまっているパターンはそういうふうな受け取り方しかできないんですけど、まあ、非常にこれはここに気がついている人というのはなかなかあんま結構好きな人じゃないと気がついてないと思うんですが、そういういろんな受け取り方ができるんですね。うん、まあ、なのですごくね質の高い映画というか、単純にアクション映画としても面白いですし、その追憶売りますという小説がどういう小説だったか私は読んでないので、まあ、分かりませんけれども、多分小説の中でもそのようなトリックというか演出がなされているのではないかなというふうに思うわけなんですね。で、非常に有名なシーンがございまして、アーノルド・シュワルツネッカーが自分の身分を詐称して地球から火星に行こうとするとき、でその火星のに行くため の, その飛行機かなんかのね、なんだ、荷物検査と身体検査の時に、ね、大柄の女性 の, 作り物の女性の、ね、顔をつけて、行くわけなんですよ。もうこれはもう映像で一発で分かるんですけど、見ればね。でその頭の顔の部分がまあ爆発物になっていて爆弾になっていて、それでもってまあ逃げおおせることができるわけなんですけど、その顔っていうのは普通に動くんですよ。まあ、いわゆる演出としては普通の顔のパターンと特殊メイクのパターンとでこ う, うまくこう撮影してこう切り張り切り張りしてるわけなんですけど、まあ、2012の方はちょっと仕様が違くて CG で全部やってるわけなんですが、それ の, 有名なシーンね、多分皆さんも知ってるんじゃないかな。決まったセリフしか言えないんですよね、作り物の顔だから、うん、でそれで、どれくらい滞在するんですかって質問された時に2週間よって2 weeks って言うんですね、そのおばさんの顔で。で、でなんか違う質問されるんだけど、やっぱり2 weeks しか答えられない。え？っていう風になるんですね、その質問した側がね。で、それでシュワちゃんはまずいまずいと思うんだけれども、2 weeks しか言えない。で、2 weeks 2 weeks って壊れたようにこう言い始める。そうすると顔が2つ横にバインバインバインとね分かれていって、その中からアーノルド・シュワルツネッカーの顔が出てくるというね、非常に衝撃的なシーンがある。これでなんとなく思い出した人も多いんじゃないですかね。テレビでやってるね、CM とかでもよく見たシーンなんですけれども、で2012年版のそのリメイク版のトータルリコールがその広告され始めた時にですね、非常にね私はちょっと憤りを感じたんですけれども、アーノルド・シュワルツネッカーがやっていたトータルリコールのリメイクですよっていうようなアナウンスを全くしないんですね。うん、で、ウィキペディア見たらその1990年のトータルリコールのリメイク版だというふうに書いてあるんですけれども、その広告を打ってるとき、実際その 作中でも、まあ、作中はもちろんないでしょうけど、広告を打ってるときっていうのはそのあれのリメイクだというふうには書かれてないんですよ。それちょっとねおいおいと思って、まあ、でもその実際作品を見て私は許しました。なんでかっていうと、その女性のキャラクターを模したキャラクターが出てくるんですよ、その2012年の方のねリメイク側のそのトータルリコールの中でも、まあその先ほど言ったみたいに CG 処理されていてちょっと設定が変わって同じようなアクションが起きるわけなんですが、その主人公コリン・ファレルが主人公をやってるんですけど、そのコリン・ファレルが通ってくるその身体検査のところを通る一つ前の人がその赤髪のね大柄の女性で、 2 weeks って言うんですね、セリフでね。あ、ちゃんとリスペクトしてくれてるんだなとそこで、あ、だったらまあ許すわと。多分まあね売り出す時にまあいろいろとこうリメイクって言ったら何かこう不都合なことがあったんでしょうね。ちょっと何が不都合なのか私自身は分かりませんけれども、あんな名作のリメイクなんだから皆さん見るでしょ、見るでしょうとね。あれが CG でどういう風になるのか、当時は CG をほとんど使ってなくて特殊メイクでやってましたから、その特殊メイクの部分がすごく見どころでもあるわけなんですけれども、今回はその CG でどういうふうに表現するのかって、まあ、面白くなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうな不安が大きかったんですけれども、まあ、その不安を逆にいい形で裏切ってくれるというような作品になっておりました。 いろんな映画の設定としてあのよくあるわけなんですけれども、支配階級側とその労働者側、非支配側、ね、支配される側で大きく極端にあの分かれている、分かりやすいその社会構造になっている状態のことを、まあ、ちょっと表現は違うんですけど、パノプティコンというふうに表現することがあります。でこれはどういうことかというと、パノプティコンというのはその刑務所で、囚人たちを、まあ、一度に一斉に監視することができるシステムのことをパノプティコンというふうに言うんですね。でそれでそのパノプティコン的なその概念というか考え方というのが非常に大いにあって、その支配階級側と労働者側というね、それがその如実に現れている、あのそのシステムというかその社会状態というのを非常にあのうまく使っている映画がありまして、まあ、それをまた次回の、今日の一本というふうにしようかなと思うので、ちょっとここでもご紹介差し上げたいんですが、メトロポリスという作品でございます。メトロポリスといってもあのいろんなアニメ化されていたりだとか、リメイクされたりとかするんですけど、一番最初 のメトロポリスでございます。あのこの、ね、メトロポリスは、まあ、先ほど言ったようにあのそのパノプティコンっていうね、あの状態が非常に表されているわけなんですけれども、あのそれ以外にも非常にすごくを略すと非常ということになります。あの非常にですね、魅力的な作品になっておりますので、そちらの方もまた、ね、今度ご紹介していきたいと思います。今日の一本はトータルリコールをご紹介させていただきました。次のコーナーはいつもの考察のコーナーでございます。今回は、脳の改ざんというところでね、あの考察していきたいと思います。いつもの感じで私に戻りたいと思うんですが、今回の考察するテーマはですね、脳の改ざんということで、この脳の改ざんという言葉はね、多分今後もあの同じようなお話をさせていただくことがあると思います。まあ、今から言う話も今までお話ししてきた中のと同じ、エッセンスが入っている部分も大いにあるわけなんですが、この脳の改ざんという言葉は今後も非常によく使うと思いますので、皆さんぜひぜひ覚えていただければと思うわけなんですけれども、書き込みいただいております3番7さん、 ES ってことで、あの何なのかよくわからないですね。あのさすがのあのこの脈絡のなさ、あ、いや、もしかしたら脈絡があるのかも分かりませんよ、3番7さんにとっては。だけどちょっとよくわからないということですね。まあ、あの今回はですね、まあ、先ほどの トータルリコールのその、あの脳の、あの記憶っていうところにも、まあ、関連してるわけなんですけれども、無理やりさせてるわけなんですけれども、またガラッと話は変わってですね、まあ、私の、親戚のおじいちゃん、ちょっと正式にどういうなんていうのかな、母方の方だったと思うんですけど、どういう風なつながりなのかちょっとよく覚えてないんですが、小さい頃から何回かね聞かされた話があって、まあ、その話をしたいと思うんですけど、そのおじいちゃんがよくねその戦争の時のお話をしてくれたんですよ。でその戦争の時の話っていうのがどういう話かっていうと、その当時まだ少年だったそのおじいちゃんはですね、妹がいて、まあ、本当はあのあれですよ、蛍の墓みたいな感じのね2人だわけなんですけれども、その空襲がやってきたと、あれがまあそのどういうねあの時期、その戦争中って言ってもね、どういう時期の話なのかはちょっとよく分かりませんが、空襲が来たと。でそれで自分たちが住んでるところにダーッとね焼夷弾が落とされた、ね、まあ、よくある話です。その戦争の話って言ったらよくある話で、もう必死になって逃げ回ったんですって、その少年おじいちゃんがね、少年おじいちゃんってよく分からんけど、ね、で妹、ね、あの連れて ドロップを舐めてる妹を連れて必死に逃げたんですって。で、自分がどこに逃げてるのかよくわからないけど、とにかく走って走って走りまくった。で、妹がもう走れないって言うから、その走れなくなったところで田んぼがね、あったらしいんですけど、その田んぼの田んぼって言ったら分かりますかね、こうちょっと田んぼ自体は地面よりもちょっと低いんですね、その水面というか田んぼの面がね低いんですよ。で、その低くなってるその田んぼのその泥の中に自分たちの体をもう潜り込ませて、うん、で逃げたと。で、その中でこうじっとしてたんだって。で、たまに空気吸ってまた頭を突っ込んでった、自分たちがこう見つからないようにねするために。で、しばらくじーっとしてると、まあ、その空襲の音もなくなって、で、まあ、そのいろんな人がねこう歩いてる音だとかこう話してる声だとかが聞こえてきたから、あ、もう大丈夫かもしれないと思って、その妹と一緒に帰ろうと思ったらしいんですよ。で、その田んぼの泥の中からバッと顔を上げてね、で、体を払って、で、それでまあ汚い体で、その田んぼから出てきて、で、眺めてみるともう一面全部焼け野原なんですって。一面全部焼け野原、もう何もない、綺麗に一面何もないんですって。で、まあ人々がポツポツポツポツとところどころ歩いていて、まあ泣き叫んだりだとか、怪我してたりとかね。で、幸いその少年おじいちゃんとその妹は怪我とかなかったんですけれども、まあその判断が良かったのかもしれないですね、田んぼの泥にまみれるっていう判断がね。で、自分たちがどっちの方向にどれぐらい走ってきたのか分かんなかったから、とにかく大体こっちの方向だろうっていうんで帰ったんですよ、そっちの方向性にね。で、まあ当然焼け野原ですから建物とかもほとんど見えなくなっちゃってるわけですよ、なくなっちゃってるんですね。もう廃墟というか、廃墟とはちょっと違うな、もう逆に木材と化してしまってる。で、そんな状態で何を目印に帰ればいいかも分かんなくなってしまう。で、そういう時によくわからないけどこっちの方向じゃないかって帰ってったら、知り合いのおばちゃんに会うんですよね。で、知り合いのおばちゃんに会って、おばちゃんって言って、自分ちがどっちかわかんなくなっちゃったんだけど、どっちって聞いた。あーって、お前んちは確かこっちの方向だよって言って、あっちの山がこういう風になっててこっちの山がこうだからこっちの方向だよって言われて、そうやって人に聞きながら聞きながら帰っていったんですって。そしたらなんとなく建物ではなかったとしても、それこそ田んぼの位置だとかいろんな風景でもって、あ、自分家の近くに来たっていうのが分かった。で、もちろんあたり一面焼け野原ですから建物とかはないわけですよ。で、自分家が あったところにやっとたどり着いた、うん。で、両親ももういない。で、その少年おじいちゃんは自分家があったところについて初めて衝撃的なショッキングな、まあ、ショックを受けたんですね。初めてびっくりしたんですって。そこで何にびっくりしたかっていうと、自分家がないっていうことにびっくりしたんですよ。あれ、おかしくないですか、おかしくないね。今俺散々焼け野原になっていて建物は一つもないって言ってましたよね。で、ほとんどそのように親戚のおじいちゃんから聞いたんですよ。だけどおじいちゃんは自分家があると思い込んでたんですって。で、自分家の目の前だ、自分家があるはずであろうところに行って、自分家の目の前の道に立って初めてすごくショックというか初めて気がついた。あ、自分家がなくなってるってことに気がついたらしいんです。一面焼け野原で、で、自分がどっちに行ったかも分かんなくなるぐらい建物がなくなってしまっている状態で 自分の内があると信じ込んでしまっているっていうのは非常におかしな状態ですよね。もう焼け野原になってしまっていて、一面建物がないっていうのを見た瞬間に自分家がなくなっているということは分かるはずです。いや、もしかしたら万が一残ってるかもしれないけれども、家があったはずであろうそこの目の前まで行って初めて気がつくってことはありえないわけなんですね。どうでしょう、おじいちゃんとその妹がね、うちに帰りたいという気持ちがあったのはよくわかります。で、ここでその脳の改ざんというのが出るんですね。その状況を見れば自分の家がなくなってしまっているっていうことは容易に想像できるし、そういうことがあったとしてその事実は受け入れなければならないんだけれども、その少年おじいちゃんとその妹はですね、それを信じることができなかったんですね。自分家はきっと残ってると、あるはずなんだと、家庭っていうかその家っていうものが自分を受け入れてくれるところが残ってるはずなんだっていうふうに信じて帰ったんだけど、なかった。初めてびっくりする。おかしいですよね。それが脳の改ざんです。事実だけを受け止めてみれば簡単に分かることなんだけれども、自分がそうなりたい、そうでいたいと思い込むことによって事実じゃないように認識してしまうということ、脳の改ざんと言っています。同じようなことが私のよく聞くですね、前もご紹介してるんですけれども、ポッドキャスト のラジオ版学問のすすめという回、番組でね、どういう方だったかもう忘れちゃいましたけれども、最近聞いた方の中で、それこそまたその戦争時代のインタビューをいろいろとされている方のお話があったわけなんですが、でそのことが山田洋次監督、有名ですね。その山田洋次監督にそのインタビューをした時の話なんですけれども、その山田洋次監督はその戦時中ね、もう太平洋戦争の最後の方ね、本土決戦という言葉がありますけれども、まあ、沖縄の方にも米軍が攻めてきて、でも沖縄でも戦っていると、で押されに押されて、いよいよ本土決戦が始まるという時にですね、まあその当時山田洋次監督はもう疎開してたらしいんですけどね、まだまだ子供だったから、でまあ直接その戦闘に参加するってことはなかったけれども、その女性たちも竹槍を持ってね、訓練をして、でそれでアメリカ兵が本土にやってくると、そこで我々は戦って勝つんだというふうに本気で信じてたそうなんですね。今まで散々日本でないところで戦争してきていて、そこから引いてもう最後の本土決戦になろうとしているとき、実際もう日本で、沖縄ももちろん日本ですけれども、その本土というところに敵が乗り込んできている時点でもうすでにもう負けは確定しているっていうのは分かるはずなのに、その当時子供だった自分は、もしくはその周りにいた大人たちっていうのは負けないと信じてた、本土決戦で自分たちが勝つんだと、本土決戦で勝ったとしてもさらにそこから盛り返さないといけないはずなのに、そういうことは全く気にせず、なぜ今まで引いて負けてきて、そこを負けと表現しないんですね、引いてきて海外の方に東南アジアとかに展開してきていたその前線がどんどん日本に近寄ってきて、日本での本土決戦になってしまっている状態というのがどういう状況なのかというのを全く理解しようとせず、本土決戦だ、ね、一億総出で国民全員で戦うぞと、それで勝つんだというふうに思い込んでいた。これは今考えていればものすごい矛盾なんだよねっていうふうに山田洋次監督がおっしゃっていたと いうようなお話なんですけれども、これも先ほどのそのおじいちゃん少年、少年おじいちゃんがやってしまったことと全く一緒なんですけれども、これも脳の改ざんなんですね。これっていうのはもちろん、その戦時中ですから、日本が勝った負けたという話をするときに、負けたという話は絶対しないわけですよ、その上からはね。メディアもそうは報道しない。必ず勝った、勝ったら盛大に勝ったで、負けたらなんかこういろんな英断を下したとかね、うん、こういろんなこう表現するわけです。今のこう、ね、北朝鮮みたいなものでどんな状況があったとしても、まあ、無理やりいい方向に持っていこうとする状態がある、まあ、そういうふうな環境があったからこそそんな矛盾がまかり通っていたということもあるんだけれども、その冷静に考えてみればありえない話なんですね。本土決戦で勝つっていう状態がね、うん、もう終わりなんです。そこで負けなんですね、攻められてきた時点で。だけど負けないと信じ込んでいたっていう状況が、これはやはり脳の改ざんなんですね、うん。その脳の改ざんっていうのはそんな特別なこと、その戦争とか特別なことの中での話ではなくて、まあ、この第2回、この気圧配り抑え類の第2回3回でも同じようなことを言ってるんですけれども、その第2回3回でテーマとして取り上げているのが、第2回は愛、そして第3回は幸福という言葉になっています。要するにそのありもしないものを求めたり、ありもしないものをあると信じ込むことによって、脳に改ざんが行われてくるというような状態が、その第2第3回で愛と幸福でも言ったように、愛そのものっていうのはあってはならない概念であって、まあ、もしくはあるとされているけれども、みんなが思っているような愛だとか、そのみんなが思っているようなその幸福、幸せっていうのはね、そのない、虚像だからこそ愛であって幸福なんですね。人間の性質、人間のその物理的な状態として、その状態に至れないことを愛だ、幸福だと語られてきていて、僕らのイメージに植え付けられてるんです。まあ、この辺は第2回3回を聞いていただければいいんですけど、まあ、要するに叶うはずがないものを愛、叶うはずがない状態を幸福というふうに設定させられることによって、我々はそれを求めて、それを求めるような教育をされてですね、でそれでいてないものを求めているから、だけどもそれがあると信じ込んでいて、どこかにあるだろうと、でそうなれない自分に対して その憎しみだとか、そうなれない自分を生んだ環境に対しての憎しみというものを持たされるような感情を持たされる。で、結婚をしたり家庭を持ったり、することが愛だったり幸福だったり、世間一般でいうところをね。でそれでいて自分の思った通りの未来に、自分が描いた通りにならなければ、あなたは私のことを愛していない、私のことを幸せにする、幸福にするって言ったよね、というようなセリフが出てきてしまう。それは自分がもともと理想に感じていた、こういうふうになりたいなと感じていたところとギャップがあるからなんですね。だけどこういうふうになりたいなと感じている、そのこういうふうというのは絶対にありえない状態、物理的に不可能な状態のことを愛とか幸福というふうにさせられているので、そこにいくら向かおうとしてもそこにたどり着くことはできないというようなからくりがあるんじゃないかと指摘しているのが第2回第3回です。まあ、詳しくはそちらの方に聞いてください。で、分かりやすく言うと、愛と幸福だったりするのがその脳の改ざんの代表格というふうに私が感じているんですけど、日常生活だったりだとか、いろんなところでもそこは本当に多く存在するんじゃないかと思います。で先ほどの例のその少年おじいちゃんとか、その山田洋次監督が戦時中に感じていたことっていうのは、今の私たちは、今だったらいやおかしいよね、それ矛盾してるよねってわかるけど、今の私たちに置き換えるとどうなのか、まあ、これもまたやはりね、分かりやすい例で言うと311の震災の件、そこでもって私たちが震災の後大ダメージを与えた、まあ、今もダメージを与え続けている、 その原発放射能の問題あるわけなんですけど、放射能をね、その原発原子力発電をすることによって放射能の危機にさらされてしまうということは最初から分かっていたことですね。だけれどもなぜかそこが大丈夫なような気がすると、大丈夫でいてほしいと、うん、なんとかなるんじゃないかというような希望的観測、憶測によって作られて、まあ、もちろん反対して団体だとか反対の声はたくさんあっただろうけども、結果的に、私たちはそれを設置することを選んだんですね。選択肢をそれを選んでしまっていた、うん、私たち日本人はね。でこうなることは当然の結果なんです。火山大国、地震大国のこの日本で、このそれでいてその海のね、海岸のところに大きなその原発の施設を作っていれば当然津波で浸水して、その危機が訪れるっていうのは簡単に予測することができるけれども、それはその後の話だから、その施設を設立するとき、もしくはその最中、その計画が出ているとき、その時っていうのは少年おじいちゃんが家があると信じ込んだように安全だと私たちは脳を改ざんしてたわけなんです。その改ざんによって、その絶対的な神話、安全神話を信じることによってありえないのに、必ずどこかでそれは破綻するのに、破綻した時に散々文句を言うんです。東電この野郎って言うんですよ、バカ者。東電ももちろん責任はあるけれども、僕らの中で誰一人として文句が言えるやつなんていないんですよ。僕たち全員がそれを選んでるんだから、もうこれからはそこからどういうふうにね、回収していくか、今までのその、負の連鎖というのを断ち切ってプラスに変えていくか、でそこにはもうもはや希望的観測やその僕らのただの理想というものだけで構成されていく、その世界というのはなくさなければならないんですけれども、時間が経つとともにそのリアリティも薄れていって、また同じようなことを繰り返されるというのが、まあ、関の山かなというふうに感じている次第であります。4番7さんありがとうございます。当時のドイツもそうだったと聞くね。軍部はベルリンから政治機能を移転してもなお価値を信じていたとか、これも脳の改ざんということかしら、ということでね。そうですね、特に、まあ、そのドイツっていう国がどうだったかは私は知らないんですけれども、日本っていう国は非常にその周りの空気そのに弱いというか、なんていうか、これは本当かどうか分かりませんけど、聞いた話によると、その 第二次世界大戦、そして太平洋戦争に入るという時にその当時の日本のですね、いろんな企業だったり、いろんな大学とかの学者だったり、そんないろんなエキスパートを集めてですね、もうこれからじゃあ戦争仕掛けようと思うけれども、まあ、太平洋戦争にしたってパールハーバーなんてありますけれども、その日本が、ね、まあ、戦争仕掛けたとされてますが、まあ、本当のところはどうだかというところもまた、ね、別の回でお話できればと思いますけれど、その戦争をやろうと思うけど、どれぐらい勝ちの確率があるんだと、シミュレーションしてくれというふうにシミュレーションさせてみたところ、あの 100% 負けるっていうシミュレーションが出たらしいんですね。でそれでいて、あの結果からしてみると、もうほぼあの事実に沿った形のシミュレーションができていたと、こういう状態でここまで来たらここが取られて、ここが取られるとあの物資が支給できない、補給できなくなってしまうから、こういうふうな理由でここのこういうふうに立たれて負けてというような、その敗戦までのそのプロセスが立派にシミュレーションされてたらしいんですよ。だけれども戦争に入ったというような経緯があるらしいんですね。やっぱりそのそれっていうのは、まあ、脳の改ざんというところも大いにやっぱり関係している。それは負けると本当に分かっていて、でそれでいてこう負けたくないと思うのであれば、 その状況を変える何か努力をしたりだとか、もしくは戦争のする時期を変える、タイミングを変えるというようないろんな方法があると思うんですけど、それでもやらせてしまった状況があったと。まあ、その当時のことを詳しく私は知らないので、こうどうだというふうに確定的には言えないんですけれども、そういった非常に大きな矛盾というのがあって、必ずしもこの社会全体がね、何かすごく理にかなったように動いてたりだとか、こう何かうまいこといろんな方程式でね、法則でもって、バランスが取れているというふうに見えがちですけれども、あながちというか全くそうではない状態があると、非常にアンバランスで、非常に理不尽で、納得できないことというのはたくさんあるわけなんですね。で、納得できないことがたくさんある中で、自分たちの思い通りにならないことに対して感情的になって選択を誤ってしまうという状況がいかに、バカバカしいかということを今回はお話ししたかったちゃんと要約してまとめられてるかどうかわかりませんけど、まあ、私はこれをないものを求める矛盾というふうに呼んでいて、まあ、それはやっぱり脳の改ざんからということなんですけれども、まあ、そこら辺のね、実際じゃあ脳の改ざんってどういうふうな感じで行われるのかっていうところのメカニズムみたいなところも少しまた機会があればお話しして、いければというふうに、思っております。それではエンディングの方に入りたいと思います。はい、エンディングです。いや今日はね、本当になんかもうたどたどしくって申し訳ないですね。なんかもう話の内容もちょっとよくわからんしね、トータルリコールも何が言いたかったのかわからんしね、脳の改ざんも何が言いたかったのかわからんしね、まあそれはいつもの感じだとは思うんですけれども、いやまあまあまあまあまあ、今後ね、こうやってコーナー化していくかどうかっていうのはわかりません、はっきり言って。まあただいずれにしても、この私のね、思いついたらただ喋ってしまう、その必要なものと不必要なものっていうのをちゃんと考えないで、ほとんど毎回ね、いきなり GO でやってしまうので、何の準備もせず大体の話の流れとかも考えずやってしまうから、そういうのが結果になってしまうわけなんですけれども、まあ、そこをねうまいことをやってですね、少しでも聞きやすくなれればなというふうに思っております。まあ、例えばですね、ゲストさんを呼んで一つのテーマについてとことん話し合うとかっていうような時はまた別です、今までような形になります。でまたテーマによってはどうしてもそこを重点的に話したいというふうに私が思った場合には、たとえ私一人であったとしても、このコーナー化っていうのはまあやめにして今まで通りのような形になります。まあ、いずれにしても今回は、まあ、テストというか、まあ、試験的なものでございますので、まあ、このコーナー分けに関して皆さんからのご意見をいただければ非常にありがたいなと思う次第で、まあ今日の一本以外にもこんなコーナーしてほしいとか、コーナー分けするんだったらこうしてほしいとかっていうね、ご意見がありましたらですね、まあ、非常に参考になりますので、そこのところまあよろしくお願いいたしますというところです。まあ今日は日中のお昼の収録だったので、まあなかなかね普段聞いてくださっている方々が聞けていない部分も大いにあるのかとは思いますが、それでも少しの方が聞いてくださって、少しって言ってもまあそれなりに聞いてるな、ネトラジではリスナー数22名と出ておりますので、まあ本当に最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた次回39回、もしくはこの38回の日曜日の更新を楽しみに待っていただければと思います。それでは、ありがとうございました。ダンでございました。おやすみなさい。